今日は、このレゴス図書館とバルティマイの癒しというマルコ福音書の話について少しお話をさせていただきたいと思います。時間が少し押しているので、できれば4時に終われるように、途中飛ばして少しお話ししたいと思います。2019年の11月に教皇フランシスコが日本を訪問されたことを覚えておいでかと思います。1981年の2月に教皇ヨハネ・パウロ2世が日本を訪れて以来、歴史上2度目の出来事であります。もちろんカトリック教徒にとっては、教皇というのはイエス・キリストの一番弟子であるペトロの後継者であると言われていますので、教皇の訪問には大きな意味があります。同時に教皇というのはバチカン市国という国家の元首でもありますので、世界においては倫理的な規範を示すリーダーとも目されていますので、その発言に注目が集まるということで、政治的な意味もあるかと思います。政治的な側面から言えば、もちろん内政干渉になるような発言は当然行いませんので、日本で行った発言は日本政府に向けてしたわけではなくて、世界全体に向けての発言でありました。その意味で広島と長崎を訪問されて核兵器廃絶を訴えたのは、全世界に向けての平和アピールでありました。同じ広島で1981年、教皇ヨハネ・パウロ2世も、戦争は人間の仕業です、戦争は命の破壊です、戦争は死です、という有名な言葉で始まる平和メッセージを発表されて、戦争というのは自然に発生する自然現象なのではなくて、人間が始めるものだからこそ人間が責任を持ってそれを止めなくてはならないと世界に向けて語りかけられました。さて、この2019年に日本を訪れた教皇フランシスコは、2019年の11月の25日に文京区関口にある東京カテドラル聖マリア大聖堂で青年たちの代表と面会をされました。東京カテドラルでの青年たちとの出会いのメッセージの中には、いろいろな言葉が含まれていました。例えば教皇様はマザーテレサの言葉を引用しながら、最大の貧しさというのは孤独のことなんだと、愛されていないと感じることなんだなどという指摘もされました。今日お話ししたいことのポイントもそこにあるのですけれども、孤独のうちに孤立するということが最大の貧しさであり、その貧しさとは自分は愛されていないと感じるところにある、その疎外感が行き着く究極の先は、究極の地は自らの命を絶つ絶望であります。でこの日集まっていた青年たちの間に10人ほどの難民の青年たちがおりました。一番前の列に並んでもらい、教皇が入道されるとき直接会って言葉を交わしてもらうようにいたしました。その難民たちについて教皇は、集まっていた青年たち、700人くらいの青年たちですけれども、にこう語りかけられました。2019年に教皇フランシスコが日本にいる間に難民について語ったのはこの時だけであります。でこう言われました。さて、特にお願いしたいのは、友情の手を広げてひどく辛い目にあって皆さんの国に避難してきた人々を受け入れることです。数名の難民の方がここで私たちと一緒にいます。皆さんがこの人たちを受け入れてくださったことは証になります。なぜなら、多くの人にとってはよそ者である人が、皆さんにとっては兄弟姉妹だからです。こういうふうに言われました。教皇はこの時に、難民を受け入れなさいとか善意の行動をしなさいと命じたわけではないのですね。感謝しておりました。難民の人たちに優しくしてくれたという行動に対してだけ感謝しているのではなくて、それ以上にこうして同じ場所を、そして同じ空間を青年たちが、難民の青年たちと共にしていること、それが皆が兄弟姉妹であることを証しする行動なのだと指摘され、その行動をとっているということに対して感謝をされました。その証ししていることとは、単なる優しさに基づく善意の行動のことではなくて、大げさに言えば生きる希望を生み出す行動であります。連帯する中で支え合うことが 生きる希望を生み出すのだという確信を実践に移した行動、それに対して教皇はその時感謝をされました。同じようなことを教皇は同じ日に東北の大震災の被災者や支援者の代表と会われた時にこういうふうに語っています。一人で復興できる人はどこにもいません。誰も一人では再出発できません。町の復興を助ける人だけでなく、展望と希望を回復させてくれる友人や兄弟姉妹との出会いが不可欠です。こう言われました。展望と希望を回復させてくれる友人や兄弟姉妹との出会いが不可欠です。孤独のうちに孤立しながら人は生きていくことはできない。命を生きるための展望と希望は友人や兄弟姉妹との出会いの中から生まれてくるんだ。共に歩む人がいて初めて人は生きていくことができるんだ、というメッセージを東北の被災者に向けて教皇は語られたと思います。この3年以上、私たちは新型コロナ感染症の大流行の中にあって、いわゆる世界的なパンデミックという言葉が現実として私たちに迫り、命の危機を感じさせられました。まだ完全に終結したわけではありませんけれども、このパンデミックの初期、2020年9月、教皇はローマ・バチカンでこう発言されています。このパンデミックは私たちが頼り合っていることを浮き彫りにしました。私たちは皆良くも悪くも互いに結びついています。この危機から以前より良い状態で脱するためには共に協力しなければなりません。独力ではなく協力するのです。一人では決してできないからです。一緒に協力するか、さもなければ何もできないかです。私たち全員が連帯のうちに一緒に行動しなければなりません。調和のうちに結ばれた多様性と連帯、これこそがたどるべき道です、と呼びかけられました。調和のうちに結ばれた多様性と連帯の重要性を指摘されています。しかしながら、この3年間実際に私たちの目の前で起こっているのは何かと、それは連帯における支え合いではないわけですよね。残念ながら、例えばウクライナでの戦争状態の継続、そしてガザでのこの非常に目を覆うような出来事、多くの人の命が奪われているような紛争状態、またはアジアでは例えばミャンマーでのクーデター後の政治的な不安定さが未だに解決していないこと、世界各国の地域紛争などなど、実際に私たちの眼前で展開しているのは調和だとか多様性だとか連帯ではなくて、対立であり排除であり暴虐であります。先行きの見えない不安の中で私たちは疑心暗鬼の暗闇を生きてきましたので、どうしても自分の身を守ろうと利己的になってしまう。それはやむを得ないことかもしれません。でもその利己的な方向性は、命、異質な存在を排除し、余つさえ暴力を排除するためには暴力を使うのも仕方がないとまで考えるようになってしまいました。この3年間の出来事の結末が、この暴力を排除するためには暴力を使うことも仕方がないではないかとまで言わせるような、考え方を多くの人が受け入れるような状況、非常に危険なことだと思っています。命の大切さというのは一体どこに消えてしまったんでしょう。調和や多様性や連帯は命を生きる希望を生み出します。しかし対立や排除や暴虐は命を生かすことのない絶望しか生み出しません。教皇フランシスコは2013年に教皇に就任されました。それまではアルゼンチンのブエノスアイレスの大司教をされていました。2013年に教皇に就任してすぐに彼は地中海に浮かぶランペドゥーザという島を訪れました。ランペドゥーザという島は地図を見ていただくと分かるのですけれども、チェニジアに限りなく近い、つまりアフリカに限りなく近いイタリア領です。ですからアフリカの人が海に乗り出して一番最初に到達することのできるヨーロッパ、それがランペドゥーザという島であります。 そこにアフリカから逃れてきた難民の人たちが大量に押しかけていました。今でも押しかけてきています。そのような島に教皇は出かけていくことによって、自分が一体教皇として何を大切にし、何を求めているのかを明確にしようとされました。その時のこのランペドゥーザ島での2013年のミサの説教で、教皇はこう言われています。居心地の良さを求める文化は、私たちを自分のことばかり考えるようにして、他の人々の叫びに対して鈍感になり、見栄えは良いが虚しいシャボン玉の中で生きるようにしてしまった。これが私たちに儚く虚しい夢を与え、そのため私たちは他者へ関心を抱かなくなった。まさしくこれが私たちを無関心のグローバル化へと導いている。このグローバル化した世界で、私たちは無関心のグローバル化に落ち込んでしまったと教皇は説教の中で言われました。シャボン玉はキラキラと輝いて美しいものですけれども、ちょっとつっつけばあっという間に消えてしまう虚しい存在であります。教皇は世界中の多くの人が利己的になり、自分のシャボン玉の中で夢ばかりを見ている、そしてそのシャボン玉の外にいる助けを必要としている人たちの叫びに耳を傾けようともしない、耳を傾けないどころか無関心を装って、その無関心は世界的に広がるグローバル化していると指摘されました。連帯による支え合いとは対極にある無関心のグローバル化。自分たちの安全と虚しい束の間の繁栄を守ることばかりに心を奪われ、他者の苦しみに目を向けようとしない世界。教皇フランシスコは、教皇に就任された直後から今に至るまで、常に連帯のうちに共に歩むことの重要性と、連帯こそが命を生きる希望を生み出すのだと強調し続けています。私は、1986年のにカトリックの司祭になって、1994年まで8年間西アフリカのガーナという国で宣教師をしていました。山奥の教会で働いていました。首都のアクラという町から車で4時間ほどかかる村で、電気も水道もない村でしたので、非常に生活は厳しかったと思います。ちょうど国家も経済がどん底であった時期で、貧困は様々な生活上の困難を生み出し、病気も蔓延しておりました。私自身も年に数回はマラリアにかかり、赤痢だ、腸チフスだと日本ではなかなかかかることのできない病気も体験させていただきました。80年代半ばはまだ HIV エイズがアフリカの西アフリカあたりをに蔓延をしている時でありましたので、私が働いていた村でも HIV エイズのために命を落とす人は少なからずありました。経済状況は1983年がどん底で、私が行った時にはちょうどまだ軍事政権、1981年の12月にクーデターが起こって、それが最後のガーナの今に至るまでガーナの最後のクーデターですけれども、軍事政権の中で非常に厳しい、状況の中で人々は生活をしていたと思います。経済的な格差、もちろんそれは大きな問題ですし、国家も、国家自体が借金まみれでしたから、日本の常識からは考えられないことばかりの連続でありました。諸悪の根源はやはり貧困、貧困は教育の機会を奪い、健康を守る術を奪い、実際に病院も近くにない村では簡単な病気で多くの人があっという間に命を落としていかれました。希望のない状況がそこにはありましたけれども、唯一信仰の表現、宗教は喜びで満たされていたと思います。日曜日には多くの人が教会に集まり、何時間も歌を歌って踊って行かれました。その喜びの信仰表現は今でも私の憧れであります。信仰を目に見える形での喜びを持って生きるということはなかなか日本ではできないことですし、ましてや希望を実際に生み出すということもなかなか難しいのが今の現実であると思います。この人たち、ニコニコしながら生活している人たちの生活は非常に厳しいものがありました。皆さん農家で農業で生計を立てていますけれども、現金収入はほとんど ありません。ですのでどうやって生活を維持しているんだろうかと疑問に思うくらいの状況だったのですけれども、でもやはりみんな楽しくにこやかに生活をしているんですね。でそこでどうやってこんなにニコニコして生活することができるんだろうと思って村の人に尋ねたことがあります。どうやって、どうしてみんなこんなニコニコしてるのと。大変な中で生活してるのにどうしてこんなみんなニコニコしてるのって聞いたら、その村の人が一言、私たちにはガーナマジックがあります。ガーナマジックって魔術ですよ。いわゆる手品のことじゃなくて、呪いをかけたりする魔術のことですよ。ガーナマジックがあります。私たちはガーナマジックがありますから大丈夫ですって言うんですよ。もちろん冗談だと思いますけれども笑いながら言ってたので、一体そのガーナマジックって何なんだろうって思って考えたら、それはどんな困難に直面しても必ず誰かが助けてくれるという確信なんですね。文化的にはもちろん大家族制であるということも影響しているんだと思いますけれども、どんな困難な状況にあったとしても自分は見捨てられることはない、誰かが必ず助けに来てくれるはずだという確信が皆の心に根付いています。確かに8年間ガーナの奥地の村で目にしたのは、そして体験したのは、困っている人がいれば必ず誰かが助けに駆けつける姿でありました。まるでみんなが良いサマリア人であるかのように、困っている人をすぐに助けに来てくれます。道端で生活をし、道端で亡くなっていく人というのはガーナでは一人もいませんでした。誰かが自分のことを心配してくれているのだという確信、支えられているんだという確信、自分は連帯のうちにあるという確信、この確信は人を生かす、命を育む希望を生み出します。だからこそみんな困難な状況の中にあっても笑顔で生活をしていた。それがガーナマジックの正体でありました。同じようなことを私はガーナから帰ってきてからも何度も何度も体験させられました。それは私が1994年に日本に帰ってきて、その翌年95年からカリタスジャパンという組織に関わるようになったからであります。カリタスジャパンというのは日本のカトリック教会が設置している人道支援や災害支援のために設置されている組織でありますけれども、世界中160を超える国と地域で同じような活動をしている、それぞれの国のカリタスを包括している国際的な連盟組織である国際カリタスの一員でもあります。今現在私はその国際カリタスの責任者総裁を務めさせていただいています。このカリタスという組織に1995年の3月にボランティアとして初めて関わりました。ルワンダの難民キャンプで3ヶ月働いてくれという、依頼でありました。それが私のカリタスジャパンとの出会い、そしてカリタスとの関わりの始まりでありました。そのような活動の中で2009年にカリタスジャパンの視察でバングラデシュに私出かけていきました。カリタスバングラデシュの要請を受けて、バングラデシュの3つの町で先住民族の子どもたちの教育支援をしていました。インドやパキスタンが英国から独立した時に国家はヒンズー教徒とイスラム教徒で分かれることになりましたけれども、多くの先住民族の人たちはどちらの宗教にも属していなかったために、新しくできた国境を行ったり来たりする生活が始まることになりました。その後インドから追い出されてきた先住民族の人たちがバングラデシュで政府からの支援で定住をしたわけですけれども、定住したとはいえ定職もなく耕す土地もなく日雇いで何がしかの金を稼ぐ生活で貧困にあえいでおられました。そうなると子どもたちの教育は当然後回しになります。そこで教会が寄宿舎をいくつも作り、先住民の子どもたちの教育の機会を提供するというプロジェクトをしていました。そこにカリタスジャパンも資金提供をしていましたので、その視察に出かけました。ラシャヒという町の郊外の先住民族の村を訪ねました。ラシャヒの目の前にはガンジス川が流れていて国境になっているので、すぐインドとバングラデシュの国境のすぐ近くです。ラシャヒ郊外の先住民族の村で、そこで出会ったお父さんの 希望に満ちた笑顔、私はそれを忘れることができません、お父さんは毎日の生活が本当に厳しいものであるにもかかわらず、見たこともないような輝く笑顔で自分の子供の未来について私に語ってくれました。お父さんは、神父さん、世界中の人がね、うちの子供を助けてくれてるんだ、だからうちの子は学校に行ってんだよ、明るい未来が待ち構えてるんだって、ものすごい綺麗な笑顔で、語ってくれました。ああ、人から支えられている、誰かが自分のことを心配してくれている、誰かが自分のことを心にかけてくれているという思いが、それだけの笑顔を生み出す、未来に対して生きていく希望を生み出すのだということを目の当たりにさせられました。あれほどの美しい笑顔を私は生涯の中で一度もまだ次に見たことがない、それくらいの輝かしい笑顔で、お父さんは誰かが私たちのことを助けてくれてるんだということを確信を持って力強く語ってくれました。先ほど申し上げたように、私1995年にルワンダの難民キャンプに初めて行ったんですけれども、その難民キャンプで3ヶ月働いた後に、また1995年の8月に難民キャンプに視察で戻りました。10日間くらい難民キャンプにいたんですけれども、その時に難民キャンプのリーダーたちを集めて、私は日本から来たんだけど何が必要ですかって、ものすごく野暮な質問をしました。何もないんですよね。食料も足りない、住むところもない、衣服もない、子供たちの教育もない、医療もない、そういう中で皆さん何が必要ですかって私はわざと、聞いたんですけども、でそしたらですね、難民キャンプのリーダーがあれが欲しいこれが欲しいって言わなかったです。神父さん、あんた日本から来たのかと、日本に帰ったら我々がまだここにいるって伝えてくれと、私たちはもう忘れられたんだ、そう言いました。神父さん、あんた日本から来たのかと、日本に帰ったら我々がここにいることをみんなに伝えてくれと、もう俺たちはみんなから忘れられたんだと、自分たちを忘れないでくれと。本当に物がない中で物質的な要求はいくらでもあったと思いますけれども、それは出てこなかったんですよね。口をついて出てきたのは、自分たちを忘れないでくれ、俺たちを忘れないでくれという心からの願いでありました。誰も自分のことを気にかけていない、自分は忘れられた存在だって感じることは、普通の人間関係にあっても十分に辛いことであると思いますけれども、とりわけ災害や戦争によって困難な状況に追いやられた人たち、不正義や貧困にあえぐ人たちにとって、外の世界の人たちから忘れ去られたことを感じるというのは、さらに深く心をえぐる悲しみを生み出すのだということをこの時に実感させられました。それ以来何度も何度も尋ねる先で、私は忘れられてしまったという言葉を耳にすることになりました。インドでも紛争地帯のさまざまな、ウガンダでも、いろんなところで私たちは忘れられてしまったという言葉を耳にすることになりました。一番近くでは2011年の3月11日、東日本大震災が発生し、地震が発生した半年後、9月に、被災地の訪問をしたときに、気仙沼の教会を訪ねていきました。気仙沼の教会の幼稚園の先生が、幼稚園と教会は比較的高台にあるので、すぐ近くの商店街を飲み込んだ津波と、火事に巻き込まれることはなかったんですけれども、その迫り来る炎を見つめながら、当時幼稚園の職員は残された子どもたちと最悪の場合どこに避難すればいいのかと必死に考えていた、まあ、そういう話を、副園長先生がしてくださったんですね。その話の終わりにふっと彼女は、でもなんかだんだんと忘れられちゃってんですよねって言いました。なんかだんだんと忘れられちゃってんですよね。3月に地震が起こって半年後です。9月です。私たちは忘れられたって感じる、それが本当に同じ言葉、何度も何度もいろんなところで聞いた言葉ですけれども、今でも心に突き刺さっています。災害が発生した当初は、世界中からさまざまな団体が被災地を訪問し、マスコミも訪れ、もちろん被災者は大半な目には合っているのですけれども、しかし同時にその存在は世界で一番大切な存在であるかのように、みんなが取り上げて世話をしてくれる、 このようにあなたは以上に大切な人はいないとでも言わんばかりに注目し言葉をかけ世話をしてくれる。ところがそれがしばらくするとその注目度も下がってしまう。新たな災害が生じて注目はそっちに移ってしまう。忘れられるとはついさっきまで世界で一番大切な存在だと感じさせられていたその高みからお前の存在などもう必要ないと無視される地獄の底にまで叩きつけられる。そういうふうに感じることだと思って感じています。聖書に同じような話が実は記されています。新約聖書のマルコ福音書10章46節から52節に記されているバルテマイの話であります。バルティマイは目の不自由な物乞いの方であります。聖書の箇所を朗読します。一行はエリコの町に着いた。イエスが弟子たちや大勢の群衆と一緒にエリコを出て行こうとされた時、ティマイの子でバルティマイという盲人の物乞いが道端に座っていた。ナザレのイエスだと聞くと叫んで、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと言い始めた。多くの人々が叱りつけて黙らせようとしたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び続けた。イエスは立ち止まって、あの男を呼んできなさいと言われた。人々は盲人を呼んでいった。安心しなさい、立ちなさい、お呼びだ。盲人は上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのところに来た。イエスは何をしてほしいのかと言われた。盲人は、先生、目が見えるようになりたいのですと言った。そこでイエスは言われた。行きなさい。あなたの信仰があなたを救った。盲人はすぐ見えるようになり、なお道を進まれるイエスに従った。数ある聖書の中に記されている奇跡物語の中でも私が一番大好きな物語であります。で、どうして大好きなのかというと、誰も何もしない話だからであります。しかし、だからこそイエスが果たした役割が非常に際立つ物語でもあります。バルティマイが叫んでいるのに、周りの群衆は何もしないんです。それどころか叱りつけて黙らせようとしたって書いてあります。つまり大げさに言えば、助けを求める者の存在を否定し、望みを無視し、行動を否定する排除であります。無関心であります。そしてそれは命を奪う絶望をバルティマイに生み出していたと思います。ところが話が少し先に進むと、その全く同じ群衆が今度は逆に、安心しなさい、立ちなさい、お呼びだとバルティマイに呼びかけてるんですね。で、これは先ほどまでとは打って変わって、助けを求める者の存在を認め、希望を持つようにと励まし、そして行動するようにと促している。連帯のうちにあり、誰かが自分のことを心配しているという確信は命を育み、生きる希望を生み出します。ね、この同じ人たちの全く逆の行動の間には一体何があったんだろうか。何がこの群衆を変えたんだろうか。それはイエスの呼びかけですよね。あの男を呼んできなさい。他ならぬあの男を呼んできなさい。この言葉は大変重要な言葉だなというふうに思っています。つまり、あれ誰でもなければ、あの男をここに連れてこいでもない。つまり、群衆を行動の主体とみなしてものを尋ねているわけではないんですよね。あの男を呼んでき、あの男ということで、それまで周りが存在すら否定しようとしていた人物が、実は神の目にとっては大切な注目すべき存在としてそこにいるのだということを群衆に気づかせようとさせています。そしてそれが大切だと思いますが、連れてこいではなくて呼んでこいってイエスは言います。連れてこいではなくて呼んでこい。イエスのところにバルティマイが来るのは、誰かが連れてくるからではなくて、本人自らが来なければならない。つまり本人の前向きな行動を促すように仕向けた言葉です。あの男を呼んできなさい。あの男を連れてきなさいではなくて、あの男を呼んできなさい。本人の前向きな行動を促すように周りに仕向けてるんですよね。そしてそのイエスの言葉に触発されて、群衆は安心しなさい、立ちなさい、お呼びだと言って、実際に誰も手を貸さないんですよね。何もしないんです。周りの人は何もしない、手助けも何もしないけれども、バルティマイが自ら行動するように促し、しかもそれまでみんなから無視されていたその存在をしっかりと認め、命を生きるために行動しなさいと励ましを与えている。 相手の全人格を認め生かされるようにと励ましを与えている。世界の人々との共存を考えるとき一番大切なのは実は金や物ではなくて一人一人の人が互いに認め励ますこと。お前は大切なんだ、お前の存在を誰も忘れていないんだ、希望を持って歩んでいこうよと。連帯のうちにあり誰かが自分のことを心配してくれているという確信は命を育み生きる希望を必ずや生み出します。イエスは群衆の心に変化を与え希望へと行動をするように仕向けアニメーターという役割を果たしていると思います。日本語でアニメーターっていうとアニメを制作する人っていう意味しかないんですけれども、ネット上の辞書にはちゃんと書いてありました。アニメーターはエネルギーと活力と勇気を他の人に与える誰か、エネルギーと活力と勇気を他の人に与える誰か、それがここで言うアニメーターです。心を変える存在です。イエスはアニメーターの役割を果たし群衆の心を変えました。バルティマイはイエスのアニメーションによって変えられた周囲の人たちからの認知と励ましを受けることによって彼らを通じてイエスの慈しみの眼差しを感じることができました。それこそがバルティマイの人生を変えた奇跡の体験そのものであります。そして彼はイエスと歩みを共にしたと記されています。つまり自立を促すとはあとは知らないからさようならということではなくてアニメートし続ける、つまり命の息吹を吹き込み続けることにあるのではないかとも思います。相手の存在を認め希望へと励まし、それによって行動を促すことが大切であるということ、そしてそういうふうに人々の心を仕向けるアニメーターとなること、キリスト者とはそういう存在でありたいと思います。ロゴス点字図書館の活動はもちろん視覚障害のある方々に本を提供することが柱でありますけれども、その活動はまさしく困難に直面する多くの人がその存在を全体として肯定され互いに認め励まし合うことで命を生きる希望を生み出すことにあると私は思っています。ロゴス図書館のテーマは考える図書館だとされています。ホームページにはその説明がこう記されています。言葉は人間にとって会話に必要なだけでなく考えるためにも欠かせないものです。障害のある人の多くは与えられた境遇を毎日嫌悪なく意識しています。その障害を克服するのに最も大切なのは考えることです。人間の尊厳が障害の有無に関わらず普遍の真理だとすれば、弱く苦しい立場にあってもその真理を自分のものとするため自らの力で考えなければならないのです。そのためのサービスを提供するこのロゴス点字図書館はカトリックの施設として困難にある方々と歩みを共にして、その存在が神の目から見てすべからく大切であるということを伝え、互いに励まし合い支え合い命を生きる希望を生み出すための活動であると思います。キリスト者というのは性格が優しい人の集まりだからみんな助け合ったり他人に優しくするわけではないんですね。必ずしも性格が優しい人ばっかりではないので、そうではなくて隣人を愛しなさいっていうイエスの言葉があるから、そしてそれを信じているから、他人を助けるんですよね。イエスご自身が世の終わりまでいつも私たちと歩みを共にし、他者に心を寄せ互いに助け合い、それによって神が与えられた賜物であるこの命を生きる希望を生み出すために私たちの心に力を注ぎ、常にイエスがアニメートしてくださるからこそ私たちは困難にある人に寄り添っています。キリストを信じているからこそ私たちは他人に寄り添い命を育み命を生かす活動に取り組もうと決意をして、それを実行に移しています。優しさを超えて命を生きる希望を生み出すためにキリスト者は互いに助け合っています。それを通じて多くの人に同じ思いを共有してほしいと願っています。多くの人へと共有の輪が広がることで社会全体が対立や排除や暴虐ではなく連帯における支え合いのうちに 命を生きる希望を生み出す場となることを願って、私たちの活動をこれからも続けていきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。